さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。たくまんなすすめの時間がやってまいりました。私のことを初めてお知りになった方は初めまして。この学問のすすめも放送第4回を迎えることができました。バイ。この番組を支えてくださる皆様に改めて感謝感謝いたしております。そういえば、今2月の後半ですね。気候もだんだんとこう春の気配、まだまだかな、あのでも体にキンキンってくる、あのつんざくような寒さっていうのは、まあ、一段落ゆるくなったかなと思います。でそんな感じでですね、私もラジオを始めるのがちょうど1年前のこの時期で、もう関係者の方とこう面接したり、こう LINE で打ち合わせしたり、あでもないこうでもないとか、あと島口さんにあのイラストの依頼をしたとか、まあ、そういったのがちょうど1年前のこの時期かなというふうに思います。懐かしいですね。ね。でまた放送第1回の時にも言ってたんですけど、またリオンちゃんとですね、ゲストに来ていただこうかな、そんな計画もしてますので、また末永くこの番組をお付き合いいただけたらいいかなと思います。はい、前回もやったんですけど、またオープニングトークで1個ちょっとクエスチョン、質問させてください。簡単な質問ですから大丈夫です。ちょっとした心理テストです。じゃあ行きますよ。今日は恋人とデートです。天気もいいしルンルンです。ラブラブの恋人と遊園地に行くことになりました。遊園地といえばメリヘンチックなメリーゴーランドから心臓バックバックの絶叫マシーンまで、さまざまなアトラクションがひしめくドリーム空間ですが、あなたがこれは乗っておきたいと思うものは次のうちどれ？4つ言います。1個目、世界最大の大きさを誇る大観覧車。2つ目、勇気と度胸がいるバンジージャンプ。3つ目、気分はレーサーのレーシングカート、ゴーカートですね。4、絶叫マシンの王様ジェットコースター、さてどれだ。もう一回ちょっと復唱しましょうか。1個目が世界最大の大きさを誇る大観覧車、勇気と度胸のバンジージャンプ、気分はレーサーのレーシングカート、4つ目がジェットコースター。まあ、これ選択式なんでね、1分間シンキングタイム作ります。この1分間の間に決めてください。さあどうぞ。いやーでも私久しく遊園地とか行ってないですね。あ、みなとみらい行った、みなとみらい行ったな。私三重県出身なんで、三重県といえばですね、長島スパーランドっていう遊園地があるんですけどね、そこのホワイトサイクロンとかね、結構好きでしたね。逆にこうバイキングっていうんですか、こう船みたいな形でグラグラグラグラやるやつ、あれはもうダメです。乗り物用意しちゃいますね。怖いとかじゃなくて乗り物用意しちゃうタイプです。はい、1分間経ちました。答え合わせいきたいと思います。これはあなたが選んだ回答により惚れっぽさ指数が分かるそうです。イエスフォーリンラブです。それのしやすさが分かるみたいです。ではいきますよ。1の観覧車を選んだあなたは、恋愛は相手のことをよく知ってからというタイプで、出会いから始まって、まあ、グループ交際というんですかね、みんなとワイワイやるような段階を経て、友達、恋人と、そういう、こう階段を上りながら親密さを増していくタイプで、惚れっぽさは低めと言えます。そのため相手への知識欲が旺盛で、最初のうちは意識する相手を質問攻めにしてしまうかもしれません。ただ思い切りは悪い方で、なんか違う この品がちょっと違うと思っても関係をなかなかリセットできない、かすかな、かすかな期待を抱きつつ現状維持を選ぶことが多いでしょうということらしいですね。2番、バンジージャンプを選んだあなた、惚れっぽさ度は相当に高く、また見つけた意中の異性を獲得するためにはもう積極的にアプローチするタイプです。よく言えば天真爛漫で率直なのですが、悪く言っちゃうとちょっとあの強引なところもあると言えるそうです。これは私が言ってるわけじゃないですからね、この心理テストを作った人が言ってますからね。あの人のことが好きだから恋愛関係に何が何でも絶対なりたいなるんだっていう発想をしがちなので、その思いを遂げられないときは可愛さ余って憎さ100倍にも なりやすいタイプですということらしいですね。ゴーカートを選んだあなた、惚れっぽさ度はそれほど高い方ではありませんが、異性の何気ない言動や仕草を自分のこと好きなのかもといい方に解釈して気持ちを盛り上げていくタイプです。相手のことを知ろうとする意欲よりも好きという気持ちが先行して突っ走ってしまうこともあり、二人の間は一気に燃え上がるか、または誤解と反発からもうこんな人とは思わなかった、ありえないと一転毛嫌いするようになるか、ちょっと両極端の結果を招きやすいタイプとも言えます。へえ。最後、ジェットコースター選んだあなた、あなたはごくごく標準的な惚れっぽさ度を持ち、行動力もほどほどの、いわば平凡型、適度に交際を重ね、適度に相手のことを知り、恋心を燃え上がらせていくタイプです。映画や小説のようにドラマチックな恋愛に憧れないでもないですが、出会ってすぐに恋に落ちるということもありません。多少わがままに走るところもあるようなので、その点に注意して恋愛気分を盛り上げていってくださいねということでした。これ合ってるんですかね、合ってんのかな、ちなみに私はですね、観覧車ですね、現状維持を選ぶことが多い、どうかな、それだけは、そうかなっていう感じしましたね。確かにその段階を踏みながら親密さを増していく、まあこれは合ってるけど、現状維持、これはちょっとピンとこないなっていう感じでした。まあそんな感じでね、ちょっと明日の小ネタ程度にあの楽しんでいただけたらいいかなっていう心理テストでした。ありがとうございます。ではですね、そんな感じで学問のすすめというこの番組は、学問と言いながらもそんな堅苦しい話はしなくて、ちょこっとだけ知的なテイストを織り交ぜつつも、ほとんど雑談のような感じで楽しんでいただこうという番組です。で、一応各コーナーを科目別に分けてるんですけども、私宇宙の話とかそういうのが好きなんで、理科の科目ではあの宇宙とか星の話をしたり、社会科では地理とか歴史の話したり、こういう歴史的な、だから由緒あるところに旅行に行ったよとかっていうそういう話をしたり、最近読んだ本を、最近私大谷翔平くんの本を読んだんですけど、まあ、そういった本の感想とか、そんな感じでですね、ゆるくゆるくやっていこうと思ってます。ちょっと時間が押し気味なので、早速科目に行きましょうか。これはですね、前回に引き続いて古事記第2章に行きたいと思います。はい、行きます。第2章、天津神。次に、国若く受ける油のごとくして、クラゲナス漂えるとき、足壁のごとく燃え上がれるものによりてなりし神の名は、うまし足かひびこちの神。次に、雨の床たちの神。この二柱の神もまた共に一人神となりまして、身を隠しき。神の下りの五柱の神は、こと天津神なり。一応もう一回読みますね。 次に国若く受ける油のごとくしてクラゲなす漂えるとき足かびのごとく燃え上がれるものによりてなりし神の名はうまし足か足かびひこちの神。次に雨の床たちの神。この二柱の神もまた共に一人神となりまして身を隠しき神の下りの五柱の神はこと天つかみなりというのが、古事記第二章です。解説するとですね、国若く受ける油のごとくっていうのはこの頃はまだ陸地といえるような安定したものはなくて、その陸地の元となる泥ですね、あの泥がこう油のようにぷかぷか浮いてるだけでしたよって言ってるんですね。そしてその泥がぷかぷか漂っている頃に足の目が発芽するように生まれたのがうまし、あしか、ひびこちの神と雨の床たちの神という二柱の神ですよという紹介をしています。この二柱の神も一人神で肉体を持たない御霊体のみの神様で、増加の三神と同じくしばらくふわふわ漂っていたんですけども、しばらくして姿をどこかにお隠しになりましたというストーリーです。この足かびのごとくっていうのは、この足の芽が成長するように生まれたっていうのは結構ポイントで、足という植物は成長が早いっていうじゃないですか。1日でこう10センチ以上伸びるって聞いたことがあるんですけど、この神様の誕生を足の発芽になぞらえたところがなんともこう特別なこう思いを感じるんですよね。日本の繁栄とかこれからそういったこう未来永劫続くこう日本へのこう特別な思いっていうのを感じるような気がします。でこのやはりこの二柱の神様もこれっきり古事記に登場することはないんですが、足の芽の発芽のように生まれたこの神様たちは、こう誕生や成長の神様として尊ばれているのは確かです。で前回の増加の三神と今回の二柱の神様合計五柱の神様を合わせてこと天つかみというふうに言っていて、もうこのこと天つかみが日本誕生のルーツの神様たちですよっていうふうに言っているのがこの第二章ですね。面白いですよね。面白いと思います。でこの神様たちから代々神様の子孫が代々続いていくんですけど、もうずっと行き着くと、あの皆様もう大有名なメジャーの神様、あの天照大御神様とかになってつながっていったりします。でそれがさらに代々続いていくと神武天皇、そして今の天皇っていう感じになってきます。そういえばもうあの平成も終わるじゃないですか。4月の終わりで5月から新しく元号も変わりますからね。そう思うとこのタイミングで古事記を知るって、日本のルーツを知るっていうのはなかなかタイミングよろしいじゃないですか。私大好きですよ。で先月1月にですね、奈良にちょっと遊びに行って神武天皇の、陵墓お墓に行ってきたんですけども、その時のレポートとかもぜひぜひしていきたいと思ってますので、そういったところも合わせて今後もこの番組楽しんでいただけたらいいかなと思います。では後半いきます。